ドクター松倉の健康相談室。このコーナーは松倉中央クリニックの提供でお送りします。皆さんは健康に関する悩みを抱えていませんか？最近疲れやすいな、肩が重いな、頭痛がひどいな、なんだか気持ちも沈みがち、などなど。もしかしたらその症状はある病気のサインかもしれません。健康づくりは日頃のチェックと病気の早期発見が何より大切。あなたの体の不安にドクター松倉が分かりやすくお答えします。さあ今日のお悩み相談は、医療法人小友会松倉中央クリニック院長、社会福祉法人慈徳会理事長でいらっしゃいます松倉のりお先生と今日も一緒に番組をお届けしてまいります。松倉先生、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日はですね、膵がんについてお話を伺っていきたいと思います。膵がんは膵臓にできるがんのことですよね。
そうですね、その通りですが、いろんながんの中でね、最も悪性度の高いがんとして知られておりますね、はい、特に身近な人がね、膵がんで亡くなったりしますとね、自分も膵がんだったらどうしようと怯えてる人も少なくないと思いますね。
はい、この膵がんというのは遺伝するんでしょうか？
基本的には遺伝する病気じゃありませんが、家族に膵がんがいますとね、膵がんになる確率はだいたい2倍ぐらい高まりますね。2倍ってもともと膵がんはね、多い病気じゃないんですけど、その頻度が倍になるってことですね。ただですね、乳がんになりやすい BCR っていう遺伝子があるんですけど、はい、そういう遺伝子を持ってる人はですね、膵がんにもなりやすいことが知られてますね。
そうなんですね。
先日もですね、30代の男性がね、家族に膵がんができたので心配だから調べてくれって来られましたね、
はい、
まあ、一応まあそういう要望なんで調べましたけど、もともと膵がんになりやすい人はね、高齢者60歳以上が大部分ですので、はい、若い人は膵がんをあんまり心配しなくてもいいですよね。
その若い人の膵臓の病気はじゃあ何なんですか？
それは一番多いのは急性膵炎ですね。これはまあアルコール飲みすぎる、アルコール性とかね、胆石と関係があることが多いんですけど、
はい、
まあ膵炎になりますとね、上腹部や背中の方に強い痛みがきますね。まあ、CT 検査や血液検査などで診断できますけど、膵炎はもう入院しなくては治らない病気ですね。
あ、膵炎というのは入院が必要なんですか？
はい、そうですね。
CT 検査は膵がんの診断にも有効なんですか？
とても有効と思いますね。
はい、
なぜ膵がんの予後が悪いかと言いますとね、見つかった時にすでに進行がんになっていることが問題ですね。
なぜ膵がんというのは見つかりにくいんですか？
それは膵臓の位置にあるんですね。膵臓はどこにあるかというとですね、胃の下の方で腸の後ろにあるんですね、
はい、
ですから症状が出にくい場所にあります。膵臓の頭の部分を膵頭部と言いますが、もしこれができたがんはね、大きくなりますと黄疸を起こして黄色くなるので分かるんですね。で、膵臓の真ん中から後ろの部分ですね、
はい、
これを膵体部とか膵尾部と言いますが、それは大きくなりますとね、背部、つまり背中に痛みが来ることで気づかれることがあるんですけど、
はい、
いずれも気づかれた時はね、かなりの進行がんでね、大体手術ができないんですね。
早期発見の方法っていうのはあるんですか？
まあ、これはみんなが注目するところでいろいろ研究されてるんですけどね、今のところ確実な方法はですね、腹部の CT 検査とかエコー検査になりますね、
はい、エコー検査は検診などでも行われていますよね。
そうですね、専門的には膵管って言って膵液を出す管ですね、
はい、
それが癌があるとせき止められて広がるんですけど、
はい、
そういうことをしようとして診断しますけどね、実はね、腸管のガスなんかが邪魔してですね、エコー検査だけで早期診断するのはかなり難しいんですね。
そうなると腹部 CT 検査っていうのが有効になるんですか？
その通りですね。CT 検査をですね、してですね、異常があればさらに詳しいね、MRCP とかね、そういう膵管をとか胆管を出す検査とかね、あとはそうですね、MRI とかね、もっと詳しい検査をすることになりますけども、ただ CT 検査をですね、一般の検診に使うにはですね、膵って高いですから、費用の問題とかですね、放射線あんまりやると放射線被曝の問題もありますし、 CT の数でそんなにたくさんないですからね。ああ、そうですね。そういろんな理由でね、まだ検診には使われてないのが現状ですね。
松倉先生のクリニックでは腹部の CT 検査をする機会も多いと思いますけど。
そうですね、別に膵臓も狙ったわけじゃないんですけど、他の理由でも CT 検査、はい、腹部やりますとね、最も多く見つかる膵臓の病気はですね、 IPMN という病気なんですね、
はい、
IPMN っていうのはね、膵管内乳頭粘液性腫瘍っていうんですね。ちょっと長いですけど、これは何かっていうと、膵臓にできるですね、嚢胞、つまり袋の中に粘液がたまる病気なんですね。これはですね、 CT とか MRI 検査でね、数パーセントから多い時は 10% ぐらいに見つかる。つまり10人検査するとね、
はい、
まあ1人20人に1人ぐらい見つかるんですよ。で、 IPMN が見つかりますとね、まあ、これは専門家に紹介するってことになりますが、はい、その IPM の中にですね、まあ、難しいこと言いますとね、膵、
はい、
がんになりやすいタイプとそうじゃないタイプがあるんですね。膵がんになりやすいタイプは主膵管型って言ってですね、
はい、
まあ、膵臓のですね、まあ、膵管っていうのは膵液を出す管ですけど、その周辺にできたものなんですけど、
うん、
その他にですね、分子型って言ってね、その枝葉ですかね、末梢の方にできるのがあるんですね。で、実際見つかるのはですね、その分子型が多いので、
うん、
IPMN があったかってすぐ膵がんを心配するってことにはならないんですけども、ただ IPMN はですね、その場所以外にも膵がんになりやすいことが分かっているだけじゃなくて、
はい、
消化器のね、他のところにも普通の人よりもがんになりやすいことが分かってますので、やっぱりそういうふうに診断されればね、
はい、
定期的な検診することが必要になってきますね。
IPMN って、まあ、初めて私聞いたんですけれども、この場合は手術した方がいいんですか？
そうですね、今言ったらがんになりやすい主膵管型はね、がんの合併が多いので手術がまあ進められるんですけど、分子型はね、定期的に CT 検査をしてね、それが大きくなるかどうかを経過観察するのが一般的ですね。またね、 IPMN にもし膵がんがね、その中に一部にできたとしてもね、 100% 根治手術って言ってね、治るんですよ。ですから、いわゆるね、予後の良い膵がんって言われてますけど、膵がんに手術したんだけどね、
はい、
長生きしてますよっていう人が今いますよね。
います。
実はほとんどの場合これなんですね。ですから、これは見つかった時にまだその袋の中にね、がんがとどまっているので、
うん、
完全に治すことができるんですね。また手術の方法もですね、
はい、
通常の手術はかなり大掛かりになりますけども、
はい、
それ以外にね、腹腔鏡っていうのでね、小さな傷で治すことも可能になってるんですね。
わかりました。一般の膵がんの治療法っていうのは進歩しているんでしょうか？
そうですね、まあ、S1 とかね、新しい抗がん剤をですね、なんかで膵がんを小さくしてから手術するなどの方法でね、だいたい膵がんと本当の膵がんと診断されますとね、手術できないことが多かったんですけど、
う
ん、
そうですね、
まあ、手術できるようになってくるケースも増えてますね、
うん、
しかしですね、まだまだですね、難治性って、まあ、治りにくいとか手遅れになっているがんであることに変わりもありませんね、
うん、
まあ、細かくと言いますとね、
はい、
日本膵臓学会のガイドラインっていうのがあるんですけど、これでは大きさが2センチ以下あるいは2センチを超えてもね、膵臓内にがんがとどまっていてですね、まあ、がんというのはリンパ節転移しますけど、その転移がない場合は、
はい、
こういうね、すごくラッキーな場合ですね、
はい、
5年生存で5年生きられる確率が 50% 以上ありますね。まあ、それでも逆に言えばね、
うん、
こんなすごいラッキーな場合でも5年生きられる人が半分しかいないってことですよね。
で、
だいぶ領域リンパ節ってね、近くのリンパ節に転移があってもですね、遠くの方に飛んでなければ手術はしますね。その方が長生きできることは分かってますのでね、でも外科手術ができる人はラッキーですよね。
ああ、そうなんですね。早期発見が難しい以外に、膵がんが難治性である、まあ、難しい治りにくい病気であるという理由は何なんですか？
それはですね、まあ、膵臓の位置が先ほど言いましたけど、後ろの方にあってですね、血管や他の臓器にくっついてるんですね、
うんうん、
ですからがんができるとすぐにね、他の臓器に浸潤って入り込んじゃうんですよ。ですから、こう浸潤転移しやすいことがね、まあ、膵がんが悪さしているもう一つの理由ですね。
でも、もう膵がんですよって分かって手術もできない状況、そういう場合の患者さんの治療法はどうするんですか？
それはですね、放射線治療を加えたです、化学療法にね、
はい、
放射線治療を加えた化学放射線治療とかですね、
うん、
まあ、化学療法だけのこともありますけど、
うん、
そういうことをですね、でももう治療が見込めない という場合はですね、かえってね体のダメージをね、はい、与えるとかえって予後が悪くなることもありますので、痛みが結構膵臓強いんですよ、
はい、
ですから痛みを和らげる、ね、緩和療法って言いますけど、こういうのが積極的に行われてますね。
うーん、今でもこの膵がんというのは恐ろしい病気なんですね。
そうですね、膵がんの5年生存率全体では 9% と言われてますので、
はい、
10人に1人も5年生きられないぐらいまだね、ということですから、まあ、膵がんの時はちょっと運が悪いなと、
はい、
ちょっと思わざるを得ないですよね。
そうですね、もう何のがんにかかっても何でも治るよっていう時代がもう早く来てほしいって
そうですね
思いますけどね。なかなか本当に
その最後まで残されそうながんが膵がんだと思いますね、
そうですね、確かにもう今はがんって言われても治るね、がんも増えてきていますよね。
そうですね、それでがんがね逆に治るんで、がんサバイバーって言いますけど、がんを、ね、治ったあるいはがんと戦いながら働いたいとかね、そういう人が多いんですよ。何十万っているんですけどね、でまたそういう人をどうしようかっていうのも今の課題で、私と一緒に仕事したですね、対がん協会の角上先生っていうのはですね、がんサバイバークラブっていう、組織を立ち上げてね、でそういう人たちを応援しようって言ってね、この間で、ね、全国一周のキャラバン大会なんかやったことありますね。まあそれは一つの励みになってますけど、ただ膵がんに関してはね、そういう仲間入りするのが今のところ難しいですよね。
そうですね、
ただ乳がんとかね、あの他の大腸がんとかね、なんかも含めてね、他のがんはだいぶそういうなんていうかな、がんになってもずっと生きられる、いやサバイブできる、ですからがんサバイバークラブに入会することはまあできるんですけどね、
そうですね、はい、とにかく皆さんね十分気をつけていただきたいと思います。そして、まあ、今春ですから検診を、ね、予約したりする人も多い時期でもあると思いますので、検診は先生年に1回は必ず受けた方がいいでしょうか。
それはまあ理想的にはそうですね、はい、でもねこれは本当はね受けた方がいい年齢の人、
はい、
中年の男性って忙しくてね、
そうです
ね、でそこが一番現実は検診に、ね、参加しないんですよ。で検診に、ね、参加するのは大体ね一番多いのは60以上のね、定年を過ぎて少し自由になったとかね、あと女性方ですね、は健康に関心強いのでね、受けてくれますけど、一番受けてほしい人がね実は受けないというジレンマがありますよね、
でも受けてほしいなと思います。さてゴールデンウィークの鹿島市内の休日診療について少しご紹介させていただこうと思います。4月28日は小山記念病院、29日鹿島神宮前病院、30日は島医院、そして5月1日小山記念病院、2日松岡クリニック、5月3日は小山記念病院が休日当番病院の当番医となっております。また松倉中央クリニックは4月30日の日は診療するということになっています。
まあ、それは自主的ですけどね、
はい、ありがとうございます。それから小山記念病院というのは24時間休館の受付もやっていますけれども、小児科の対応はないんですね。
そうです、小児科はね、神栖の再生会病院は24時間対応してますし、
はい、
内容的にも充実してますので、ぜひそちらをご利用する方をお勧めします。
はい、わかりました。まあ、とにかく皆さん健康で元気にゴールデンウィークもお過ごしいただきたいと思います。今日は膵がんについてお話を伺いました。松倉先生ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ドクター松倉の健康相談室、この番組は地域医療福祉に貢献する松倉中央クリニック、特別養護老人ホーム松寿園、松寿園リハビリケアセンターの提供でお送りしました。